4月16日火曜日、ヤング日経。この番組は、毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。おはようございます。火曜日は、河野桃音がお届けいたします。本日も、これだけは知っておきたいニュース5本と、10秒ビジネス用語、そして3分でわかる企業経営、100社100職のストラテジーをお届けします。iPhone、中古部品で直しやすく、修理する権利に対応。アメリカのアップルは11日、消費者が中古の純正部品を使ってスマートフォン、iPhone を修理しやすくすると発表しました。これまでは勝手に中古部品を使うと機能が制限されることがあり、修理へのハードルを高めて新端末への買い替えを促しているとの批判がありました。故障した電子機器を誰でも修理できるようにメーカーに対応を義務付ける修理する権利が欧米で広がっており、アップルなどのメーカーは対応を迫られています。 4°C が脱ギフト、女性客初の男性超え、 SNS 背中押す。宝飾品のブランド 4°C を手掛ける 4°C ホールディングスが12日に発表した2024年2月期の連結決算は、純利益が前の期と比べて 13% 増加の13億円でした。宝飾品の売上高に占める女性客の比率は 36% と、初めて男性を上回りました。クリスマスなどの贈り物、ギフトとしてのイメージが災いし、業績も低迷していましたが、大人の女性に照準を定めた販売改革が走行しつつあります。大阪・関西万博の開幕まで1年、未来を感じる場に。2025年国際博覧会大阪・関西万博の開幕まで残り1年となります。日本での開催は2005年の愛知万博以来20年ぶり6回目です。およそ160カ国地域が参加を表明しており、2025年4月13日から10月13日までの会期中、2820万人が来場する計画です。空飛ぶ車や水素燃料電池船といった次世代の移動手段を披露するなどして、来場者に未来を見せます。日本の温暖化ガス排出量、2022年度は過去最低11億3500万トン。環境省は2022年度の温暖化ガス排出量が11億3500万トンで過去最低だったと発表しました。2021年度と比べて 2.5% 減少しました。工場などの産業部門やサービス部門で二酸化炭素 CO2 の排出量が減少したことが寄与しました。伊藤慎太郎環境省は閣議後の記者会見で、2030年度の排出量を2013年度と比べて 46% 減らす政府目標に向けて順調な減少傾向だと語りました。エアビー、地方観光で日米交流、取扱物件の拡大を視野に。民泊仲介大手のアメリカ Airbnb は12日、日本とアメリカの地方観光交流プログラムに100万ドル、およそ1億5000万円を拠出すると発表しました。日本の地域振興に携わる人をアメリカに招き、民泊施設を体験してもらいます。インバウンド、訪日外国人が増えていることを念頭に、日本の地方で取扱物件を増やす狙いがあります。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は KPI。こちらチェックしておきましょう。KPI の正式名称は Key Performance Indicator、重要業績評価指標です。売上高向上といった組織の最終的な目標に向けて、そのために必要な業務プロセスをどの程度達成できたのかを管理・評価するための重要な指標です。やるべきことが明確となり、業務効率が上がるほか、評価基準の見える化で課題対応がしやすくなる利点があります。 以上が今日知っておきたい用語 KPI の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。ここからは3分でわかる企業経営100社100職のストラテジーのコーナーです。十人十色と私の名前の100という漢字をかけて100社100職。企業ごとの多様な戦略を取り上げ深掘りしていくコーナーです。あなたと一緒に企業研究進めていきましょう。今週はカルビーのファンミーティングを取り上げます。今週も先週に引き続き顧客幸福度に関するお話です。顧客幸福度はその企業、ブランドが存在することでどれだけ生活者が幸福を感じているのかを示す指標です。この調査で高いスコアを記録した菓子メーカーがカルビーです。そんなカルビーが今力を入れているのが顧客体験価値 CX 改革です。CX 改革の一環としてファンミーティングを始めました。初回はポテトチップス薄塩味のリニューアルを記念してお披露目がされました。イベントではポテトチップスのり塩味の歴史を商品企画担当者が解説したり、リニューアル商品の先行試食をしたりしたそうです。参加者に好評だったことから、フルグラやジャガビーなどの別のブランドでもイベントを開催してきました。切り口にも工夫を凝らし、例えば60周年のかっぱえびせんのファンミーティングは参加者を60歳に絞るなどしました。こうしたファンミーティングを始めたきっかけは何だったのでしょうか。それはマス広告の限界を感じたためです。カルビーのロングセラー商品は高い認知度を獲得しています。しかしそれはすでに多くの人は食べたことがあるということであり、逆に言うとこれ以上認知度を増やすことは難しい状態だということです。そこで少人数でファンミーティングを開催することで、ファンのブランドに対する気持ちをより深くすることに注力することにしました。記憶に残る体験を提供することで、カルビーの商品を思い出してもらう機会の増加にもつながり、長期的にはより大きな売り上げを支える存在になってくれると考えています。このイベントの参加者の購買量の変化を、カルビールビープログラムという購入した商品をスキャンすることでポイントを貯められるアプリで調査しています。イベント参加者の購入量を確認したところ、最大でおよそ 60% の増加が見られたといいます。すでに購入量が多いと考えられるファンですが、それでも購入量をさらに増やしています。本日の100社100職のストラテジーでは、カルビーのファンミーティングを取り上げました。今後も消費者を幸せにする企業であり続けるために、ファンとブランドとのつながりを深めていくことが重要ですね。ヤング日経火曜日、河野桃音がお送りしております。今日のエンディングは睡眠についてです。日本人の睡眠時間は世界一少ないとも言われていますが、最近睡眠に関して面白い記事を見つけました。睡眠アプリといえばポケモンスリープですが、このアプリの効果についての記事です。ポケモンスリープを使用するユーザーを対象に、株式会社ポケモンは国別の睡眠時間を算出しました。プレイ初期の7日間の平均睡眠時間を国別で算出すると、日本の平均睡眠時間は5時間52分で、世界の平均睡眠時間と比べて36分少ないことが分かりました。しかし、1ヶ月アプリをプレイした日本のユーザーのデータを算出すると、平均睡眠時間がおよそ30分長くなり、3ヶ月以上プレイすると、なんとおよそ1時間10分長くなったそうです。ずっと日本人の睡眠時間が少ないと聞いていたので、1時間以上も改善するというのは驚きでした。私もポケモンスリープを使っていますが、使い始める前よりも睡眠に対する意識が高まったように思います。ポケモンスリープは毎日寝る前に計測を開始し、起きたら計測を終えます。 その睡眠時間の長さに合わせてスコアで評価され、スコアに合わせてポケモンが成長したり、今まで出会わなかったポケモンに出会えたりします。とはいえ、ポケモンにはあまり詳しくないので、集めることよりかは毎日の睡眠が可視化されることが非常にいいなと感じています。これまでの生活では、睡眠は大事だと知ってはいても、何時に寝たのか、何時に起きたのか、一週間後には一週間前のことなど忘れてしまい、どのような生活リズムで過ごしているのか意識する機会があまりありませんでした。しかしポケモンスリープでは、一週間後にその週の振り返りレポートも出してくれます。一週間の私自身の生活リズムや就寝時間、睡眠時間など、睡眠が見える化されるので、自分の睡眠を意識できるようになりました。普段からあまり睡眠を取らないタイプなのですが、毎日自分の睡眠を記録することで、今週睡眠が少ないので、もう少し長く寝ようなどの意識改革につながっています。リスナーのあなたは何か健康に関するアプリを使っていますか？睡眠の次は食事をもう少し意識したいなと考えているのですが、なかなか記録するのを続けられません。食事に限らず、リスナーのあなたのおすすめの健康アプリがあればぜひ教えてください。気になったニュースなどに関するコメントもお待ちしております。今週もお聞きいただきありがとうございました。お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。また、このチャプターのリンクからヤング日経のツイッター X にアクセスできます。次世代を担う若手社会人に向けて日経ニュースを厳選して投稿していますのでぜひフォローをお願いいたします。今日もお聞きいただきありがとうございました。明日水曜日は望月さんこと増智恵さんが担当です。明日もお楽しみに。あなたと作るヤング日経、火曜日は河野桃音がお届けいたしました。それでは元気にいってらっしゃい。